弊社は、私どもの、事業に対しまして大変なるご理解をいただきまして本当にありがとうございます。また本日は大変お忙しい中、私どもの決算説明会にご参集いただきまして本当にありがとうございます。それでは早速ですが、2020年3月期第2四半期の決算の内容につきましてご説明をさせていただきます。まず最初に決算の概要でございますけれども、スライドにございます通り、2級につきましては楽器事業大変堅調に推移をいたしました。結果7級のところではですね、増収増益という決算に着地をいたしました。なお上期につきましては第1クォーターのところで前年に対してマイナスというのが大きく響いておりまして、減収減益という内容でございます。主に理由につきましては為替に対する影響が非常に大きかったということ、それからこれはまあ1級から続いておりますけれども、部品装置事業でのですね、市場のまあ悪化ということが主な原因でございます。数期の予想につきましてはですね、為替の見方、特にユーロを従来の125円から120円に見直したということが大きく影響いたしまして、加えて部品装置事業の下期での回復がですね、遅れるということを勘案いたしまして、若干の下方修正をさせていただきました。下方修正はいたしましたけれども、まあほぼ若干ではございますけれども、対前年というところでは増収増益を確保しており、予想しております。それでは、数字につきまして、もう少し詳しく見てまいりたいというふうに思います。まず、上期の数字の概況でございます。収益のところでは2085億、これはですね、前期比でマイナスですけれども、為替影響が67億ほどございます。そういった影響が一番大きく出ているというふうに思います。それから事業利益、ここについては261億というところで若干の対前年マイナスということでございます。ここもですね、為替の影響が30億ほどございますけれども、全額ではないんですが、楽器の好調でですね、かなりの部分を吸収できたというふうに捉えております。これが主な内容でございます。ここに滝グラフで示しております通り、前年に対して為替影響が31億、それから一番右端になりますけれども、これは部品装置事業での特に前期かなり需要がございました。これがなくなったというところでマイナス20億。この2つの要素が大きく響いておりますが、増収、それからモデルミックス、価格の適正化、およびコストダウンが進捗をいたしまして、それをカバーしたということでございます。結果として261億の利益ということでございます。次にセグメントを別に見てまいります。楽器事業につきましては、ここにございますように、為替影響が23億円ほど、利益のところでは影響がございましたが、対前期、それをカバーしてですね、19億円の、プラスの利益と、事業利益率につきましては、16.1% にまでですね、伸長させることができております。それから音響事業、音響機器事業でございますけれども、まあ、主に為替影響のところをですね、半分ほど、まあ、カバーはできましたけれども、全額はカバーできなかったというところで、若干の減益ということでございます。それから部品装置事業につきましては、先般来ご説明しておりますとおり、今期はですね、特に FA 機器が不調というところで、20億円マイナスということでございます。通期の予想につきましては、ここにございますように、特に楽器がですね、堅調にさらに推移すること、それから音響機器につきましては、下期のところで、リカバリーが見込めること等を勘案いたしまして、全体として、増収増益のところを予測してございます。その内容ですが、こ ここにございますように為替影響がかなり、大きく進みます。これは、対前回からさらに45億、ここ主な原因は、ユーロの為替の見直し、加えまして、ドルについては変更してございませんが、それ以外の通貨がですね、ドルに対してかなり安くなっているということ、ここも大きく影響いたしまして45億ほどのマイナス影響があると見込んでおります。それらをですね、さらに増収モデルミックスのところでカバーするというようなことも含めてですね、さらに部品装置の悪化等々を入れますと20億ほどのですね、下方修正をさせていただくということでございます。大きなところは為替影響、それから部品装置のさらなる、悪化と申しましょうか、回復の見込みが遅れるということを勘案した結果でございます。セグメントごとの数字はここの今スライドに表示させていただいておりますが、楽器事業につきましては上期の堅調さが下期もですね継続できるというところで、特に為替影響通期で50億弱を見込んでおりますけれども、それをカバーしてなおかつ20億ほどの増益になる見込みを持ってございます。音響機器事業につきましては、ほぼ売上につきましては、増収、実質的な増収を考えておりますが、為替の影響等々、ございまして、事業利益につきましては、若干の、プラスにとどまるということで見込んでおります。それから、部品装置、先ほど来申し上げてますとおり、下期においても回復が遅れるというところで、今年度の、事業利益につきましては、ゼロということで、予想をさせていただきました。それでは主な、事業のですね、個別概要につきましてご説明申し上げます。まず楽器事業でございます。上期のところはですね、管楽器を除きまして、全商品のカテゴリーで前年を上回ることができて非常に堅調に推移をしております。特に、ピアノにつきましては、毎回、注目をいただいておりますが、中国のところ2桁の成長をですね、引き続き達成することができたということで堅調に推移をしております。また電子楽器につきましても全地域で成長ができているということ、それからギターも同様に成長ができております。特に2桁の成長をギターでは達成ができているということです。管楽器につきましてはファーストクォーター、国内アメリカで苦戦をいたしましたが、北米のところが回復をしてきたというところ、まだ日本は苦戦が若干続いておりますけれども、苦戦の度合いがですね減ってきてございます。通期のところでは全商品カテゴリーで成長を予測しておりまして、ここに掲げましたような内容ということでございます。主な商品別のですね、販売状況でございますけれども、ピアノにつきましては第2クォーター 111% と高い成長率を確保することができました。電子楽器につきましても2桁の成長でございます。管楽器、ファーストクォーターで、スロースタートということになりましたけれども、セカンドクォーターのところでは若干それをキャッチアップしてきたということで、セカンドクォーターだけ取ってみますと 105%、上期通期で、上期のところで 99% と、前年に近づいてきております。それから弦打楽器、ここにギターが含まれておりますけれども、セカンドクォーターも 107% というところで高い成長をすることができました。結果といたしまして各楽器ですね、前回の予測よりもおおむね1ポイントぐらいですね、年間での成長を上の方に、上方に予想を変えております。地域別の販売状況でございますが、日本につきましては、これはセカンドクォーター 105% と出ておりますけれども、消費税による駆け込みが若干あったというところで、ここがプラスに出ております。それから北米、ファーストクォーター、ピアノとですね、管楽器が前年をかなり下回ったスタートとなりましたけれども、こういったものが回復してきたということも含めまして、第2クォーター高い伸び、結果として第1クォーターのところで、 上期全体のところで 104% で着地をしております。それからヨーロッパにつきましても、昨年まで続いておりましたいろいろな、契約に関わる部分という改定に関わる部分というのがですね、落ち着きを、見ておりまして堅調な、増収ということが続いております。それからピアノにつきましてもファーストクォーターで若干ピアノの売れ行きですね、それから電子ピアノのところも不調といいますか、まあ、成長率が鈍化したということがございましたけれども、第2クォーターのところではこれが堅調に推移をしてきております。それからその他、地域につきましても、成長が継続しておりまして、これ全体として、先ほども申し上げましたように、楽器のところはですね、通年でも 103% のところ 104% のところに、若干の情報修正をしてございます。それ以下のところは、市場それから楽器のところのですね、今期上期で発売をさせていただいたものを、掲載させていただいておりますが、おおむね好調にですね、推移をしてございます。特にインドにつきましても工場稼働が、始まったというところでですね、まだまだ数量的には、立ち上がりということで少ない、状態ではありますけれども、とにかく稼働が始まったというところでですね、今後、成長に、寄与できるのではないかというふうに考えております。続きまして、音響機器事業のところでございます。上機のところ、AV 商品につきましては、地域ごとのですね、波向性が、見られるということもございまして、前年を下回った状況ですが、PA 機器の堅調さがですね、継続をしているということでございます。加えて、ICT 機器につきましては、特にファーストクォーター、在庫調整という部分が大きくですね、出荷が、かなり、不調でございましたが、第2クォーターのところでは順番に盛り返しをしてきているという状態でございます。通期のところ、下期はですね、PA、それから AV 機器、ともに新商品が、出てくるということも考えいたしまして、若干のプラスを見込んでございます。これが商品ごとの、状況でございますけれども、AV 機器、先ほど申し上げましたように、波向性があること、それからやはりレシーバーのですね、販売が、より不調さがですね、目立ってきた、それをサウンドバーで、カバーをしてきておりますけれども、カバーしきれない地域がまだまだ、あるということでございます。PA につきましては、堅調に、推移をしておりますが、この先ですね、さらに新商品が投入されるということ、特に MIPA 商品ですね、楽器店向けの商品が新しいものが出てくるということで、下期につきましては、さらなる、成長ということを考えております。ICT 機器につきましては、ここの数字、特に青い括弧内の数字が OEM を除いた現地での販売状況ということになりますけれども、ファーストクォーターの 69% からセカンドクォーター 92% と、若干在庫調整がですね、終わって出荷が進み始めております。加えまして、下期のところはこういったものが影響がなくなってくること、等々を含めまして103% ということで着地を見て想定しております。次に地域別でございますけれども、日本のところ、やはりセカンドクォーター、非常に高い伸びを示しておりますが、これはファーストクォーターの部分の遅れのキャッチアップに加えまして、こちらでもですね、若干の消費税の書き込みがあったということで、こういった高い伸びになっておりますが、トータルとしては最終的には 109% ぐらいの成長になろうかというふうに想定をしております。北米につきましても、スロースタートで始まったんですが、徐々にですね、回復を見せており、102% で、第2クォーターは着地をいたしました。通期も、この、規模でですね、着地をすると捉えております。ヨーロッパにつきましては、ファーストクォーター、非常にスタートが良かったんですけれども、セカンドクォーターのところで若干対前年をマイナスと。これは 昨年のですね、一昨年に対する成長率がですね、ファーストクォーター、セカンドクォーター、若干入り食っているという関係もありましてですね、まあ、クォーターごとでちょっと、下降性が出ているという状態ですが、上期通しての 104% で、通期も、大体このぐらいの規模でですね、着地をするというふうに考えております。また中国につきましても、OEM を除いたところで 109% で着地するということを想定しております。それからその他の地域、もう少し前回は高い成長を考えておりましたけれども、新商品の投入が若干ちょっと遅れたという部分、それから、まあ、地域によって非常に波向性が高いんですけれども、まあ、そういった要素も勘案して若干、予想をですね、下げさせていただいております。その後にですね、3ページほど新商品に関わる部分というのが、掲載してございますので、また時間のあるときに見ていただければというふうに思います。1ページ目のところが PA の商品、それから2ページ目のところがこれは AV の商品ですね。特に、このサラウンドシステムのを含めたそのワンバー、これが非常に好調に推移をしております。それから下段のところでは ICT 機器ですね。これは電話会議等のシステムでございます。それから3、もう1ページめくっていただいたところに、ルーターのですね、これは日経コンピューター様がいつも調査をいただいておりますけれども、4年連続でですね、顧客満足度の1位を、いただいているということを記載させていただきました。続きまして、その他の事業のところでございますけれども、売上収益のところ、ここやはり前回よりもですね、若干下げさせていただいております。これは下期のところで多少市況が戻ってくるという想定をしておりましたが、 FA 危機、これまだ不調が継続しておりまして、下期でもですね、大幅な改善が見られないというふうに想定をさせていただいております。通期のところ、一方で電子デバイスにつきましては、アミューズメントが復調を始めているというところで、こちらについては前年は上回る予想をしてございます。ただし収益につきましては、上期よりもさらに一段とですね、ちょっと下方修正をさせていただいて、今期のところではですね、ゼロということで予測をさせていただきました。その他の財務数値のところでございますけれども、特に大きな特筆すべき点はございませんけれども、順調に現金等々同等物が積み上がってきていると、キャッシュインがあるということでですね、ここに掲げた数字は同時に発表させていただきました自己株式の取得にかかる内容をですね、含めておりません。ですから、ここから150億の自己株買いをするということですので、それを差し引いた姿が今年度末の予想ということになります。自己株式の取得につきましては、もうニュースリリースをお出ししておりますけれども、株主還元と資本効率の向上を図るためと、さらに今中期計画の期間中のところ、総還元成功をですね、50% というふうに想定をさせていただきました。これを含めましてですね、通常ですと大体3年目の第3クォーターと、いうように想像されるんですけども、着実に積み上がっているということもありまして、想定の約半分近くのところをですね、市場の株価の状況等も勘案して、今回、自己株の取得をさせていただくということをアナウンスさせていただきました。それから設備投資、それから研究開発費のところですが、これは前回の発表と内容的には変えてございません。原価償却工場の、新しい工場の建設、それから生産設備ですね、こういったものの更新で、若干膨らんできておりますけれども、これは予定通り、使用していくというふうに想定をしてございます。また研究開発費につきましても、若干、出遅れているという感じがしないでもないんですけれども、当初の予定をですね、変更するには至らないということで、同額を計上させていただいております。その後のところでは、ESG の取り組みをですね、いろいろと書かせていただきました。 ここでは詳細については申し上げませんけれども、またお時間のあるときにですね、私どもの ESG の取り組みが、想定通りこれは進捗をしているということでご理解をいただき、内容につきましてはまたご一読いただければというふうに思います。順番にESG の E、エンバイロメントのところ、それからソーシャルのところ、書かせていただいております。それからトピックスというところでですね、私どもの技術力というところ、特に昨今の AI に対してもですね、私どもなりの楽器音響機器メーカーとしてですね、音に関わる部分でいろいろな AI を開発していると、その一例ですねとして、これは商品ということではありませんけれども、先般 NHK 様と一緒にやらせていただいた美空ひばりさんのですね、歌声を復活させるというようなこと、それからヨーロッパになりますけれども、これはグレン・グルドさんの演奏をですね、 AI を使って復活するというようなこともですね、させていただいております。もちろんこの自動をですね的に音楽を作り出すことが我々の目的ではなくて、こういった技術力を生かしてですね、音楽を楽しむことであったり、楽器の演奏をですね、上達をもっとアシストできるというようなところに取り組んで、活用していくということになろうかというふうに思います。また技術未来の技術遺産というところで、私どもの音に関わる部分が3件ほど登録させていただいたということもご紹介をさせていただきたいというふうに思います。以上で駆け足になりましたけれども、第二四半期のところの決算の内容につきましてご説明を申し上げました。どうもありがとうございました。